いらんからぷて、二風谷小学校の金光です。今年もどうぞよろしくお願いいたします。北海道の新型コロナウイルスの新規感染者が3000人を軽く超えるようになりました。また、今回のオミクロン株の感染は、デルタ株とは違い、感染者の4分の1が10歳以下であるとも言われています。道内の学校でも子どもたちへの感染が増えてきています。日高管内の学校でも感染者が出てきていることから、本校においてもいつ感染者が出てもおかしくない状況なのだと思います。北海道がまん延防止等重点措置地域に指定されたことを受け、今までの感染対策以外に、マスクをつけない時間が長い給食時間が一番感染しやすいと考え、給食時の体系をさらに広く間隔を取った形に変え、コロナ対策を行いました。また、感染者が出てしまった時も、感染者やその家族に対して差別や偏見、誹謗中傷などがないようにしていかなければならないことを子どもたちに話しています。感染していなくても濃厚接触者として自宅待機をしてもらわなければならない児童が出た場合は、昨年一人ずつに配られたタブレットを持ち帰らせ、マイクロソフトの Teams というソフトを使って学校の授業を配信し、教室に残った児童と一緒に自宅で学んでもらおうと計画していますが、オンライン授業についてはまだまだ手探り状態といった感じです。いつまでこんな状況が続くのでしょうか。全く先が見えません。子どもたちは人とのつながり、人との関わりを通していろんなことを感じて、そこからさまざまなことを学び、成長していくものだと思います。また仲間とのじゃれ合いや触れ合い、語り合いを通して多くのことを感覚的に学びます。今学校ではそんな大切な人との関わりを絶たなければならないと指導しなければなりません。そのことに大変息苦しさと不安を感じます。このまま何年かこの状態が続くとしたら、この子たちが大人になってコロナが収まったとして、この子たちは人との関わり方や人との距離の取り方を上手にできるようになるのかと、ちょっと心配になります。今、学校としてできることは、やはり感染予防対策をしっかりと実施すること、そしてその中でもできる屋外でのそり遊びや体育館でのサッカーなど気分転換になる運動を楽しませること、子どもの横に寄り添い話を聞いてあげるなど、心のケアにつながるようなことかと考えております。私たち大人も会合や会食は少人数、アルコールの入る会食は中止、透明のアクリル板越しの会話、互いに称え合うハイタッチや握手は、グータッチやエアタッチ、カラオケやレクレーションも控える、などなど、それが当たり前の生活になってきています。ストレスをためないように、個々に散歩をしたり、読書をしたり、動画を見たり、除雪をしたり、たまにはスキーに行ったりと、工夫しながら生活し、コロナの収束をじっと待ちたいと思います。私は今年、年男です。6月にはおかげさまで還暦を迎えます。つまり、 教職生活最後の年となりました。悔いを残さないよう、私にできることを精一杯やり抜く一年にしていきたいと思います。どうぞ今年も一年よろしくお願いいたします。いやいらいけれ。